Spinner。
神崎めぐみです。
大森陽子です。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森陽子でお届けする雑談ポッドキャスト WANT。 私の名前なんてのふと私って誰なんだと思う瞬間、思わず自分がぐらついてしまう時の戸惑い、はたまたその時の対処法などを語り尽くし、毎日を楽しくするためのサバイバル術を皆さんと一緒に考えていければと思います。
はい、ついに出来上がったじゃないですか。
本でし
ょ。おうちご飯
出来上が、あ、昨日発売だ。そうです、ね、これ24日放送だっていうことは23発売なので、はい、3日
発売ですもんね。
そうい
やもうね、1年間ぐらい、はい、なんか隣でね、
はい、
隣でってまあすごく隣で見てたわけじゃないですけど、ね、話はずっと聞いていたから。
はいはいはい、そうなの。でもなんか可愛い本ができました
ね。なんかこのなんていうんですか、 B5 版
新鮮、
ね、この細長い、はい、
まあ、そうなんです、
左右ちょっと切ったっていうかね、
なんか新しい試みは。でも楽しいですね、うん、大変だけど。
てかね、今まで神崎さんいっぱい本出してきたけど、うん、全く違う。
そんないっぱい出したっけ。
あ、もうすごいですよ、あなた本当に前だからねすっごい出してますよ、あなた累計。
本当ですか。
神崎さん累計発行部数、累計部数165までいったっけ、
170いったっけ、いくつかな、
ね、これでまた
更新されたな。170何冊になったんだろうね、うん、
だいぶなことだよ。
でもね、ワンピースとかと比べたらね、
ワンピースも一冊で結構すごいからね。それ何巻、100巻とか出てんでしたっけね。
爪の赤にもならないですよ、ワンピースと比べたら。
いやもう出版社的にはさ、やっぱりあれが欲しくて欲しくてですよ、う
ん、あれですよ、我が家の三男は今、
はい、
もう何かといえば働く細胞の YouTube を見てますよ。
あ、もうありがとうございます弊社案件。
いや面白いよね、う
ん、
あれ。
でもなんかああやって細胞擬人化しただけで、うん、すっごい自分の体の中のことわかるじゃないですか。中っていうか、
本当だよね、
なんか
みんな生きてんだなって思うからね、うん、
なんか自分のことなのに、うん、全くああいう観点で自分のこと見たことないですよね、うん、
わかりやすいですよね、
うん、だから
すごいわかりやすい。
やっぱりね、コロナの時とかにあのね、ワクチンとか免疫とか、うんうんうん、そういう話するときにやっぱりすごく読まれたって聞いてますよ ね、う
ん、ね、漫画ってすごいな。私そういえば、あ、今回三男が、うん、あの歴史すごい好きなんですよ、
はい、
で、ほら織田信長とかさ、はい、のその文章行く前に漫画あるじゃない。
あ、日本の歴史、そうそうそうそう、漫画で読む日本、
懐かしいよね、
もうそれでめっちゃ覚えてるからね。
そう、
もうずっとそういう顔で見てるから覚えてるから時々大河ドラマとかであれ違う感じできたみたいな感じでバグりますよね。
そう、でも漫画ってすごい距離感ぐっと近くしてくれるなと思って。
いや本当に
すごいなって思って。大森さんもだってこの間出して4巻出たの。
あれは3巻で一応最終巻なんですけど。
あ、最終巻なんだもん、
はい、私もう結局やっぱり、うん、美容をどうやって伝えればいいのかっていう時に、うんうんうんうん、もう成功法っていうのは、うん、まあ、いわゆる雑誌とか、
はいはい、
SNS とかですね、うんうん、だけだと、うん、やっぱり、まあ、このポッドキャストも、ね、やり始めの理由はそうだったと思うんですけど、うん、なんか伝わらないことが多すぎるっていう、
あの受け取り側のがどの伝え方してくれたら、あ、私の中入ってきたって思うので、ね、はい、それぞれですからね、はい、漫画で入ってくる人もいれば、はい、YouTube で入ってくる人もいるし、はい、え、字を読みたいという方もいらっしゃいますしね、はいはい、
でやっぱりね、漫画ってすごく届く、
ね、うん、あの届く層が広いですよね。
で究極美容は興味ないけど漫画が好きっていう方っているじゃないですか、ね、漫画読みの方とかいて、ね、まあ逆に言うと本当どうやって漫画としてこう山を作るかとかをめっちゃ勉強になりました、これやって。
そうだね、
その本当にこうハウトゥーとかも載ってるんですけど、ハウトゥーじゃない部分の どうやって人の気持ちが動くのかとか、うん、はい、すごくそこにやっぱり重きが置かれるんですよ、漫画って。
まあそれはそうです。あの私結構漫画仕立てなんです、美容を伝えるときに。
だ私も、うん、最後はやっぱり神崎さん漫画仕立てなんですけど、最後はほら朝の連続テレビ小説にしたいと思ってるから
あれ生きてる間もやってくれるんですか。
生きてる間だいぶやってくれない匂いしますけど。
そうだよね、そうだよ ね、はい、そうだよね、うん、まあまあしょうがないね。まあいいですよ、まあ、100年ぐらい私多分伝えていくので大丈夫
そうね、うん、本当に元気に伝えてそうなんですけど、うん、はい、そう神崎さん本当漫画っぽいよね。
漫画、そう、漫画のあの分かりやすさっ ていうところ、あと短さっていうところを大事にしながら自分の中で駒立てをして結構自分が出してるところはあります、
うんうん、なんかページをめくる楽しさでめくった瞬間ダーンみたいな、うんうんうんうん、大きいコマでなんかドラマティックにみたいなのとかって、うん、めっちゃ漫画ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
結構そういう感じありますよね。だからまあ人生がそういう感じあ るけど、ね、
ライブとかでもなんか私やっぱなんか抑揚あるちょっと肩なんですよ、ね、抑揚結構あるから、
はい、
多分嫌な人もいるだろうなと思って時々、
うん、
一人芝居みたいな一人舞台みたいなことをコメント入ったりするんですよ。
あーでも
いやこれスタンダードじゃないですか私。
でもそうね普通に雑談してても結構そんな感じですよね。
ドラマティックでしょ。
あの普通に抑揚ありますよねなんか
そうなんですよ、はい、
ドラムロール聞こえてくるときもね
タタタタタタタタタタ
タ
そうそうそうみたいな。だからでも大事にしてますそういうの。
あーうん、でもすごいなんていうんですかね、それがないとやっぱり、うんうん、インスタライブとか、うん、1時間以上一人でも持たせるの無理だと思うんですよね。
そっか
と思いますよ。
そうなんか
やっぱりなんていうか演者さん側が演者なのか感情というか、うん、興奮がそこに乗ってないと、うん、なんていうんですかあの AI が読み上げてるのと変わらなくなっちゃうとやっぱり、う
ん、そのね待って間のその体感って、うんやってる方と聞いてる側と違うんです
よ。
多分聞いてる側の方が倍の間があるんだよねきっと。
なるほど。
こっちは3秒しか間置いてなくても、うん、聞いてる方は多分6秒10秒ぐらい間が空いちゃうんですよ。
あ
だから、はい、結構その間も活用しますよ。会った時、うん、会った方がいい場所もあるけど、
うん
まあ、そこの間をすごい考えて喋ってますね、うん、知らん、うんうちに。
いやまずすごい体得 してると思う、うん、というかもういつも見ててそう思ってる。あの画面越しにですけど、
ね、1時間を飽きないようになんか終わらせるって結構大変なんですよ実は。
いやだって講談師でいうとあの白山とかと一緒の漫談師とかと一緒だからね。講談師漫談師さんとね。
そうだからいい間とない方がいい間ってあったりとか、うん、あとこうスピード感とかあって、うん、それ
いや本当に思うんですよ。このポッドキャスト2人でやってるから、ま
あ、
どっちかというと漫才型じゃないですか。
あ
けど、
はいはい、
あっちってピンネタっていうか、うんうんうん、あのインスタライブお一人語りの方ピンネタだから、うんうんまあ、ショーレースでいうと R1 グランプリっていう一人のピン芸人さんの戦い、うん、でも一人で喋りだけでやもちろんあの画面があるから絵も使わなきゃっていうのもあると思うけど、
う
ん、でも大体皆さんこうフィリップ使うとかだから、うん本当に漫談この前漫談の方が優勝しましたけど、
はい、
やっぱ漫談で伝えるって一番最強だけど一番むずい。
そう実はやってみると難しいんですよでそこに化粧品だとやっくじだったりとか言っちゃいけない言葉と言っていい言葉とかパーンって分かれてるじゃん、
うん、
だからその言葉を言わないようにとか避けたりとか、
うん
やっぱまあ、それなりに頭使って喋るわけですよ、はい、あんななんか、はいあのふわっと喋って
言うと私本当にインスタライブね、うん、何ヶ月かに1回急にやらせていただくじゃないですか、
うんうん、
2人でね、
うん、
その時にやっぱコメント読みながらっていう、うんうん、前も話したかもしれないけど時間軸が3つぐらいあるなと思ったんですよね、うん、大きい起承転結に向かって話してる、うんうんうん
そう
でも今直近のなんか会話してる、うん、だけどコメント見ながらこの後はこれを読むぞと決める、うんうんうんなんか3時間軸ぐらいコントロールしないと生放送ってなかなか成立しないですよね。
しないんですよ。なんか一輪車ってさ、
はい、
乗ってるのを見るともうめっちゃ簡単そう私もみんな、はいはい、乗るっしょって思うけど、うんうん、乗ってみるとむずみたいない
やだからそ
う
確かにね、
うん、
4輪ってあの補助輪ついた自転車、
うんうんうん、
4人の雑談はまあ持つね、
うん
2人になると、まあ、急にバランス取るの難しいね、
うんうん、
からの一輪車って一輪車、うん、やっぱ二輪車から一輪車ってめっすっごい難しいもんね。
難しいし自分次第自由っていうところもあるとまた難しいんですよ。自分であ
自分の
その時間をクリエイトしなきゃいけないじゃないですか、
はい、
だからそれって多分難しい。制約があった方が結構ものづくりって簡単なんですよ。
あその枠の中でそれはわかります。なんか企画もとかも だから私ちょっと今すごい語弊あるかもしれないけど、うん、ボーチェ今やってるから、うんうんうん、美容の雑誌がある意味一番いいなと思う、うん、専門誌、
そうだね、
まあ、要はもう美容やらざるを得ない中から派生させていくから、うんうんうん、ピボットすればいいっていう感じですけど、ね、やっぱ総合誌の時が一番
そうだよね、何しよう、
なんか自由だよって、ね、
そう自由って難しいんですよ。いやだから
あのこれちょっとバレないように喋るの難しいかもしれないけど、うん、なんか某企業さん結構豊かな、うん、あのお金が潤沢にある企業さんの案件を受けた子が、うん、あのお金の制約がなかったんですって、やっていいことに、それが、ま、本気で難かったって言ってました。あの自由にやっていいよ、自由に使っていいよって、まあとはいえまあ再現はね、上限はある程度あると思うんですけど、
で自由って問われますからね。
そうだから
あの仕上がりの
全部自分にかかってくるじゃないですか、はい、
そうですよ、
あのセンスも、そう
言い訳できないからね、
そうだから本当に怖かったって言ってました。
やりがいあるわそれやりたいわ本当に。いや全然ね関係ないんですけど、うん、私喋ってると、うん、頭から湯気出るんですよ。あでも集中するから、いや多分頭にしか血がいかないんだあの瞬間、わかんないけど。
だって神崎さんなんかなんだっけ、そのインスタライブやった時に、うん、終わった後やっぱりなんか私のね頭ちょっと髪触ってみてちょっと湿気出るのって、そうそう本当だ、あ赤ちゃんみたいっていう、赤ちゃんのあの湿気と似てる、
そうなの、そうなんですよ。サイン書く時も頭がすごいカッカして、本当湯気、本当湯気って出るんですよ。で私くせ毛だからもう根元がうねってきてしょうがないんですよ。であのそういうところをちょっとそういうことなんだと思っていろいろなライブを見返していただくと、はい、最初と最後の髪型私違うんですよ大体。湿気ちゃって。で昨日さすがに暑くて、はい、ライブで。
はい、
であ
なんか風吹かせてましたね。私ね、ビヨンセになりたいのかと思って。
であのなんか自分の画面あんま見ないからね、あの実際さやってる時
あそうね、
アーカイブで見たらさ思いのほか風吹いてて、うん、しかも音はさ「おお」とか言ってて、やば申し訳ないことしちゃったくらいの臭いねと思って、まあ、今度あったらちょっとでも、ね、ちゃんとちょっと
音は申し訳ありませんでした、やっぱり気にならないで、やっぱり室内で、
うん、風吹いてるって異様だよね、
なんか風が吹いてるから
かる、でさあれ、ね、ほら気をつける。
いやでもさ、うん、綺麗に髪もなびいてるから本当に ビヨンセだなと思って、ビヨンセってほら風吹かせる位置と立ち位置決めて絶対あれやるじゃないですか。
あそうなんだ、
も
う私
もちろん
風といえば TM レボリューションと、
あそっちか、
はい、あとあのあれですよ、
あれでもあの TM さんはトップですよね、もね比較的
トップでも懐かしい感じだよね。 TM レボリューションか、はい、あれですよ、あのあね、ど忘れでしょ、失礼すぎる、あの写真 大好き私、
誰だろう、レスリーキー、
そうレスリーキーレスリーレスリー、もうレスリーかどっちかみたいな感じですよ。
私はもうほらいつも神崎さんに美容師を見るから、
あそうかそうかそうか、
どうしたのかなと、
演出じゃないの、
途中でなんかこうなんかレオタード姿とかで踊り出すのかなと思いましたよ昨日。
もうね二度とやらない、それかちょっと風量下げる、暑かったんですよ昨日。
いやでも本当綺麗にいい場所に風当たってましたよ髪の。
本当うちのマンションって全館空調みたいな感じで、まだね冷房に切り替わってないの。
あそうか、ベースがそれなんだ。
そうだからこの時期結構体温調整大変なんですよ自分のいろいろ考えた結果、うん、冷えピタ貼ったんですよあれでも、うん、冷えピタを脇に貼り、そしてあれしかないなと思って、もうね結構なびいてたからちょっと考えなきゃいけないなと思う。
でももし私はなんかもう本当になんかねどうしたんだろうと思って、
面白いよ、そうどうしようかなって思うよね
いやいやなんか絶対さ、まあこっちはね撮影の時とかもほら、うん、風当てて髪なびかせるとかで、あのねスチール撮影の時とかはもうヘアメイクさんとかが頑張ってすごいいいとこに当てるじゃないですか。
いいとこに当たってたでしょ、
すっごい当たってるから
風師もできるんですよ、
風師できるよと思って本当スタジオマンできるよと思いました。
風師っているんですよ本当にプロの、うん、あの CM とか風当てる係の人いるんですよ、
あれですよね、ヘア撮影だと、もう、
はい、プロフェッショナルがいるんです、それもいける、
うん、
だからねちょっとでもね風強すぎたかなと思って、であんだけ風当ててんのにやっぱり湿気だなと思って、ここら辺がポイポヨってやっぱり最後の方してたからなと思って、うん、私の髪の毛は本当に大変ですよ。あとね 髪の毛だけじゃなくて喋ってるうちに血流良くなっちゃうから、うん、チークの色とかが合わなくなっちゃうの。今の状態で冷静な状態で色合わせしてるのに顔の上、
はいはい、
こう赤くなっちゃったり蒸気しちゃうと
ちょっとあと肌艶も変わりますしね。
そうなのよ、それもあっての
まあでも確かに
サーキュレーター、
ね、1時間大体1時間とか1時間半ぐらいですもんね。
そう、
おおむね
そう、それですよ。ちょっとどうにかしなきゃいけないなと思いながらのあれだったので、あ、まあ、ライブはちょっと日々学びですね。
まあでもすっごい筋トレだと思われ、やっぱり
筋トレですね、
うん、なんかあれ仮にさ、うん、神崎さんが、うん、あのインスタグラムの、うん、あてかインスタライブの教室、うん、講座とかで、うん、なんか五箇条とかをやったとしても、うんうんうん、やっぱりねあの体感値って積み上げていくものが全てだなとは思いますよ。
そうなんですよね。
なんかもちろんさ五箇条とか作れるとは思うんですけども、うん、最低限これ守れよみたいなのは、うん、だけど、ね、とはいえあの動体視力とあの軸を3軸ぐらい操って、うん、でなんとなくこう落ち着けていく。だからドラマも一緒じゃないですか。なんか1話、ね、1話で完結させつつも次への引き作って結果的に最終回までの大きい起承転結作るみたいなもの、うんうん、じゃんってなるとさ、なんか神崎さん本当面白いですよね。毎日のなんていう起承転結と、うん、こう1年ぐらいの区切りでの神崎ヒストリーみたいなのあって、ね、さらになんか大大河ロマンを人生をかけてなんか紡いでる
じゃ
ん。
そうだね、
まあ、講師ともどもね、
うん、まあなんかねいいですよこの叩き上げ感
いや叩き上げっていう言葉は結構ね神崎さんに違和感あるかもしれないけど、うん、聞かれてる方は、うん、だけどね、うん、ほんと叩き上げ
でしょ
なんかねんこのキャッチコピーが、うん、ちょっとさパブリックイメージとずれると思うんですけどね、うん、このポッドキャスト聞いてる方以外とかだと、はいはいはいはい、やっぱりさえみたいな、うん、
いやもう私あのだってあるメーカーのあるねブランドの、
はい、
話していいのかな、いいんだよね、あるメーカーの社長さんが、うん、化粧品作りが初めてだったらしいんですよ、うん、で飛び込ん で結構今すごく勢いあるブランドさんですけど、はい、の社長さんが美容家さんだったりとか、はい、いろいろな方のイメージっていうか、うん、持ってるイメージじゃなくて、うん、美容界のこの人の特質というか、
うんうんうん、
個性というかっていうのを知りたかったらしくて、うんPR の方っているじゃないですか、うんうん、そのいろんなブランドを PR する会社の方に、はいはい、神崎さんはどういう人ですかって聞いたんだって、
はい、
そしたら職人ですって言ったってこれこれこの美容家さんはまあちょっとプリンセスタイプですねとか、
うん、
あれプリンセス、
うん、
だよね、
お姫様
タイプだねと、はい、この方はですねオタクですねとか、
うんうんうん、
神崎さんはもうね職人ですってでもなんか間違ってないなって思った。
確かにね、うんうん、でもっていうのは、うん、神崎さん仮にだよ、うん、美容家になってなくても、うん、なんかやってたんだろうねって思う。なんか仮になんか分かんない、今職人で勝手に思いついたのが、あの傘とか作る、
うまそうだよね、
バンカラの傘作る方とかいいじゃないですか、あと下駄の、
はいはい、
作る方とか、はいはい、ああいうなんか昔かたぎの職人の、はい、特になんか弟子入りして、
うん、
なんかそれもできるタイプですもんね。
そうだよね、
なんか
大工さんとかね、
そうそうそう、
一寸の間、まあ、もう狂いもなく木と木をこう組み合わせるとかね、
はい
はい、
でもなんかすごく素直にやる時とちょっとその伝統に立てつく時とあるんだろうなっていうまあ勝手にまたあの連続テレビ小説思い浮かべながら、なんかこう少女時代のなんか負けん気とかもなんか今込み込みで、私が今物語を頭で今紡いじゃったんですけど、いやでも本当今叩き上げて調べちゃったけど、
何だった、
下積みから苦労して一人前になることって書いてある。
もう多分そんな感じですよ結構ハードなね、はい、しかもそれ一人でやっていかなきゃいけないからね、誰かに叩き上げられるんだったらまだ楽じゃないですか、
ね、あでも確かにあのあれだね、師匠や職人に弟子入りしてっていう定義もあるけど、うん、それないですもんね、 ね、
だからそれは難しかったよね、ある意味
だから自分との対話だけで、
そうもう一人の自分と
だから自力で仕事を覚えて実力をつけたものってことだな。通常は師匠や職人に弟子入りして はい、下積みで仕事を覚えた後に実力をつけたもののことを言うとか。
まだまだなんですよ、私本当才能持って生まれた才能ないから、あとそういうさ、編集のスペシャリストとか、だってもこれが私の最大の運の良さだった。何にもないところから始められたこと、はい、何にもない割には、努力はできる人だったっていうのが、うんうん、いい具合にマッチングしてくれたんですよそして負けん気の強さ、はあ、負けん気の強さは対人に対してじゃなくて自分の中の、そう、これがいい具合にマッチしてくれたからすごくいいんですよね。これ多分一個でも欠けてたらダメだった。努力できなくてもダメだし、負けん気っていうか自分に対しての、はあ、信頼を勝ち取ろう、自分に対してだよ、はい、っていう意思もなかったらダメだったし、うん、なんか私がすっごい飛び抜けてどうしようかな、何にする、もう本当になんかこの子生まれた時から天才みたいなの
とか、まあね、まあまあごく稀にやっぱいるもんね。
あと数万年に一人の美女とかだったらダメだったなって思う。
クレオパトラ級の表現したね今
っていうかさ、今日のニュース見ました？
全然見てないです。今日は本当あれです、東京の朝ドラ見てきただけ。
東京の保育園2つが、はい、保護者向けに、はい、その幼児、はい、の遺伝子検査を進めたのと仲介したんだって。で、うん、3分の1の、はい、保護者がそれを受け入れて検査をさせたってなってて、はいはい、その遺伝子検査ってまあ時々さ美容界でも話が出てるけど、まあもしかしたら病気になるかもしれないリスクとか、
アンジェリーナ・ジョリーとかが乳がんとかでやって、う
んうん、とか、うん、まあ種類は分かんないけど、はいはい、それはね香港かなんかの会社がやってるって言ってたかな、はい、で、まあその才能、この子が持ってる才能を早く知ることで伸ばしやすくなるんじゃないかみたいなのが含まれてのそれだったんだけど、うんうん、遺伝子の研究の専門家の人はそれはもう別に定かではないというか、うんうん、その研究として明らかになっていることじゃないから、うん、まだ意思が持てない子どもの遺伝子を親がやらせるのはどうかと思うっていう、すごい結構今物議
になってんだ。そう
そうそうなってて、うん、興味深いなって面白いですよ、ね、はい、うんうん、なって思って、うん、でもその遺伝子の学者さんが才能はね遺伝子じゃないからっていうような話をしてて、なるほどって思ったりとかしてね、才能ってなんだって思ったの。
確かに、でももうなんか本気の才、うん、ちょっと才能っていうかちょっと一瞬置いといて、うんうんうん、なんかもう生まれながらに、うんうん、運動神経みたいなものはちょっと今わかんないから置いといて、ね、なんか私的にはやっぱね、うん、ずっとコツコツと続けられるなんか苦がなく、
ああ そ, う
だ、それが結構才能に直結した時が一番平和というか幸せやなって
思
っちゃう。確かに。
でもさ、大谷さんだって一郎だって苦がないわけじゃないと思いますよ。苦は絶対あるでしょ。好きだけど練習苦しいなって思う時はあるんじゃないですか。そこでもやっぱり続けられる、
そう、続けられる何かは
ですよね、うん、だから努力、この間私の大先輩入江さんっていう、
あ、はい、ジャーナリストさん、は
い、いますけど、神崎さん、あなたはね、まず努力ができるっていう才能を持ってるから素晴らしいのよって言ってくださって、うん、だから努力って一個の才能なんだって。
いや本当そう思いますよ。なんかちょっと話ずれるかもですけど、うんうんうん、やっぱり私入社面接してるんですけど、この人柄は比較的みんないいわけよ、
うんうんうんうんね、
でも一番見抜かなきゃいけないのは、この子は試練に耐えうるのかとか、自分で興味関心を見つけて突っ走れるのかとか、だからそこは意外に面接だと分かんないのよ。
分かんないな、それは。
そうだからね、本当に見たいのは本当そこだなって個人的には思ってるんですけど、そここそ、ま、本気でちょっと面接何分間、10分15分20分とかで本当に分かんない。
そうだよね。
で、まあ別にこう特定の誰かのあれじゃなくて、やっぱみんなと、うんうん、みんなというかいろんな会社の方と喋るけど、うんうん、やっぱりその初めの 1,2 年は、うんうん、まあ大学の時とか学生時代に貯金があるから、うん、比較的なんか立ち回れちゃう子が有利なんですけど、うん、そっからやっぱりね、急に伸びてくる子はやっぱコツコツと、まあ究極ちょっと言葉は今悪いのか分かんないけど、雑務が究極こなせて、なんか信頼を勝ち取って、うん、なんかその信頼のパイをこう大きくできていくタイプっていうんですか、
うんうん、
それがこう
信頼されて、
そうですね、
ちゃんとこう答えられてね、
うん、でなんかこういろんな仕事バカにせずにやりこなせ、だからこれがやりたいですっていう時にみんながやらせてあげようって気持ちに持っていけるみたいなこと言ってましたけどね、みんなでね、
なんていうの、くだらない仕事って一個もないですからね。
そうだから、うん、まあパッと見なんかこう例えばマスコミとかだと、うん、なんかやっぱり華やかなものを想像して皆さん入ってこられて、でもやっぱ出だしってそうでもない仕事が鬼のようにあるんですよ。っていうか私ぐらいの年になってももう半分以上それなんで、
それはそうですよ。
その地味作業というか、はい、コツコツ作業、はい、だけど
玉ねぎの外側のあのつるんとした茶色い皮しか見えないもんね、外は。
あ、まあね、本当に
もうあんだけもういっぱいの層が重なっての外だからね、
うん、うん。でも本当にそれがやっぱり分かられづらい業界でもちょっとあるから、うん、やっぱり本当入ってきてガクンって気持ちが折れちゃう子とかもいっぱい見てきたんで、なんかそれでもなんか根性で来いみたいなこととかなかなか今ご時世難しいんだけれども、
難しい
とはいえなんか結局そうやっても根性なのか努力できるのか、まあそういう仕事というものはそういうものだと割り切れるのかが分かんないですけど、やっぱり乗り越えてくる子はいるんですよ。
いるよね。
でもやっぱそれはやっぱ才能だなと、うん、まあ、才能と言っていいか分かんないけど、うん、もしくはまあ学生時代になんか分かんないけど部活動とかなんか鍛えられた何かもあるかも分かんないけど、うん、はい、やっぱそれを持っている子が強いなとはやっぱこの年代になったら思ったね。
多分育ててきた才能でしょうね。
あ、そうですね。その
努力ができる力って、はい、筋力って、はい、と思っていて、な、嬉しかったです。あの目に見える才能あるねって言われるより、はい、私らしくてすごい嬉しいとありがとうございますって言ったんですけど、あとは、はい、あなたはね、あなたはねって言わないもっと優しい言い方、いいです、うん、
神崎さん
ね、野心があるのを隠さないところがいいって言われて私は野心の塊ですよって言ったんですけど、うん、みんな隠したがるんだって。な、そうなの？
まあそれは
野心ってちょっと調べていい？
でも Be ambitious とか大使とも言うよね。
そうそうそうそう、いいよね。私野心ってすごい
好きなことが、少年用大使を抱けと一緒で、
あ、大きな望み、
うん、
密かに抱く大きなの、密かではないそれは私
野心ですか？
野心、うん、
野心と
今はみんな隠すんだって、本当思ってても隠す、はいはい、表に出さない、うんうん、からなんかちょっと気持ちが悪いケースがあるけど、うん、ね、やっぱり思い切ってそうやってやっていくっていいよね、分かりやすくてって言われて。
分かりやすい反面やっぱりリスクもあるんじゃないですか。だから、まあ、要はかっこ悪くなる可能性もあるじゃないですか。やって言ったのにできない。
あ、それはしないです。だ、言っちゃったらもう絶対やるから
でもみんなその野心を口にしないのはそれもあるし、やっぱりあんなこと言っちゃってってちょっとこうなんていうか、まあ、妬みそねみも生まれやすい。
かっこ悪くていいんですよ。かっこいい方が怖いわと思いません？
いや、だから何をかっこいいと定義するかもありますよね。
あ、そうですね、私はもう何
でもこうスマートで
ドロドロな方がかっこいいなって思っちゃう。
もう高校球児みたいなな
んか必死にドロドロになって死に物狂いでやってる人はかっこいいなって思うけどね。
あ、今ちょっと高校球児って言ったから思い、なんか自分でまた神崎さんが思い浮かんじゃったんですけど、はいはい、なんかいつもあの一塁を駆け抜けた方が早いんじゃないかって思うけど、一塁か塁に向かって、
はいはい
はい、あ、二塁とかはちょっと特殊だから置いといて、
そうだね、一塁は駆け抜けた方がね。
高校球児がさ、うん、なんかもうアウトになると確信するとさ、うん、最後滑り込むじゃん、一塁に向かって。神崎さんそういうとこあるなんかかあの別に負けを覚悟してとかじゃなくて、なんかすごいヘッドスライディングしてる人のイメージがあるっていう意味、
はい、そうですね、あの全力で終わりたいの、
あのそう、なんかひょうひょうと一塁に出てくタイプじゃない、
はい、ないですもん、本当にもういつもドロドロでやってますし、
なんか塁にまず出なきゃっていうことの、
はい、そうです、
なんていうか、あのがむしゃら感って、
がむしゃら感は次につながるんですよ、本当に。
だからさ、私今どんどん勝手に紡ぐんですけど、はい、やっぱりさ高校球児もさ、うん、なんかがむしゃらな子たちって応援しようしたくなるもん ね、
あのね、私本当にあの高校野球ちょっと見れないんですよ、甲子園、
はい、
なぜかというと、はい、もう全員勝たせてあげたいって、
あ、まあ、そっちな、
全員勝ってって思うんだよね。
でもなんていうか、もちろんあの スマートに勝っていく高校もね、もちろんなんか新しい新世代の感じでいいねみたいなあれもあ、ムードの時もあったけど、なんかやっぱりこう地方の子がなんかこうとにかくなんかがむしゃらに
がむしゃらって最高にかっこいいと思いますよ。なんか私は
やってる様になんかほだされて
心が動くよね。
行く1ヶ月間とかじゃないですか、あのなんか夏
そう本当にな
んかこう本当にだから田舎の高校が勝ち進んだ時のなんかこう、うん、日本国中の一体感みたいなのって
あります。あとなんかあるよね、誰かがなんかやってしまって出場できないとかなった時のもうさ出ていいじゃんとか思ったりとかこの方子たちのせいじゃないよ、はい、とか。あ
そうね、なんかね、なんでかね、全体主義とか連帯責任になっちゃうけどね。
ただ あのあれですよ、本当に最後あの当たろうが、たまに当たろうが当たらまいが最後までやりきるのは大事で、私小さい時からゴルフやってるんですけど
ゴルフもやってましたっけ。
ゴルフもやってるの
知らんかった。
テニスとかもそうだし、はい、バッティングもそうなんですけど、うん、当たんなくてもやっぱり最後までスイングするんですよ。そうすると
諦めないのね、
形が体に染み込むし、そのフォームがねしっかりとこう体に染み込むわけですよ、だから当たんなくとも球は飛ばなくとも体にはいいことが染み込むわけですよ、だから無駄はないわけ。
なるほどね、
だから最後までやりきるってすごい大事
だから、うん、もうアウトになると分かってても
やりきる、
ヘッドスライディングするんだ一部今概念ね、神崎めぐみという概念、
はいはい、大事大事です。
もうすっごい私あのユニフォームを着出して脳内に浮かんでるんですけど
大事ですよ。でも私あの野球だと、あ、まあ、野球でもサッカーとかでも結構チームは人数変わってくるけど、はい、ユニフォーム着た自分が、まあ、何人から何人結構いて、集合っつっていつもやってる頭の中で。
やっぱあ前もさ、こうマネージャー、
あ、そうそうそう、
自分の中マネージャー監督、はいはいはい、なんかなんていうか、プロデューサー、なんかいろんな人が自分を動かしてるっていう。
はい。
でも本当叩き上げをさ、はい、職人と師匠つけずにやったことのなんか脳内イマジナリー師匠がいるわけでしょ多分。なんか理想の自分に苦言をしてくれたりとか、はいはい、鼓舞する。
そう。もう日々。微調整しながら今もですよ。やっとあのサブスクリプション始めました。
ああ、ね、そうだ、はい、私本当になんかうっすら聞いてはいるものの、やっぱりこのなんか画面上で急に、はい、見るわけじゃん私とか、はい、サブスク始めますみたいな、
はいはいはい、
なんかもう
本当ちゃんと画面とかも作ってね、
前も言ったけど本当にもう武士がさ、のろし上げて戦う戦に行く時のホラガイが聞こえるっていう感じよ。だから私からするとだからあの本当高校野球例えるとサイレン鳴って校歌歌って、はいはい、効果歌ってからサイレンになるんだっけ、うんうん、なんか分かんなくなっちゃったけど、
はい、
あの瞬間の感じだなと思って、
そうドキドキしたよ、どうかなと思ったけど、すごいたくさんの方が楽しみにしてくださってて、なんか今ね、うん、1年間の、うん、これまた私らしいでしょ、1月に1回2回セミナーやっていこうかなって思ってるから、うん、そのねスケジュールを今、あと私がやる時もあれば、あ、そう、確保しなきゃだもんね、そう、私がやる時もあれば、だから月1回は私が講師、うん、もう1回は他のプロの方を呼んで2人で講座をやっていくっていう座組に今考えてて、うん、だからビューティー講座も充実してると思いますよ。月2回だからね。
そうですよ、24回だもんね、
うん、
年会したらね、
うん、
すごい、
いいよね、
すごいね、
うん、だからなんかそういうのを考えてて、あの講師の先生のスケジュール合わせとかやってて、あ、え、忙しい
自分で蒔いた種って表現が合ってるか分かんないけど、
そう、みんなもっとサブスク結構気軽にやってるよって言われるんだけど、いやいやいやいやいや、そういうわけにはいきません私の場合はと思って、面白くなるといいなって思ってますけど、
うん、
はい、とりあえず12月までやろうかなって思って、
あ、そうね、あ、年内はやってみて、そっからチューニングに入ってもいいですよね、
はいはいはい、
きっと皆さん理解してくれるよ、そうチューニングの説明も多分リチギにちゃんとすんだろうから、
はいはい、めんどくさい私大丈夫、
いやだから本当にさ、なんていうんですか、正義感とは言わないけど、なんていうんですかね、忠義を誓ってんじゃん、やっぱ自分が、はい、自分に対してなのかな、なんかもうそうしないと気持ち悪いんだからしょうがないですよ。
そうなんでしょうね、
はい、
ちょっと楽しみにしてください、はい、
はい、
はい、 ということでですね、本日もお聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストは毎週月曜日と水曜日に新しいエピソードが配信されます。スピナーのほか Apple Podcast、Amazon Music、Spotify など主要なリスニングサービスでお聞きいただけます。
お聞きのプラットフォームでぜひフォローお願いします。 Apple Podcast でお聞きの方は5段階評価とコメントもお寄せいただけると嬉しいです。感想はハッシュタグカタカナでウォント、メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからご投稿お願いします。
またこのポッドキャストの X と Instagram のアカウントもありますので、アルファベットでウォントと検索してぜひフォローをお願いします。周りの方にもぜひおすすめしてください。
月曜日は皆さんからのメッセージにお答えする回も配信しています。概要欄の投稿フォームからぜひメッセージをお寄せください。
それではまた月曜日にお会いしましょう。